送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。5月9日ですか。皆さんゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。もうゴールデンウィークは終わりきったわけですよね。9日ともなれば、学校や会社が始まってると思いますけども、まあぶっちゃけで言うと今収録してるのがゴールデンウィークど真ん中ですからね。文化放送来たんですけども、人が誰も本当に誰もいないねえ。我々も休めばよかったですかね本当にこんなに人が少ないのもなかなかないっていうぐらいね、寂しいところで収録しているんですが、まあゴールデンウィーク普通にアフレコとかやってるんですけど、まあ休みとかもあって、でどっか行こうかなとか、まあ映画見に行こうかなとか思っていろいろ調べたり、外出てみるとまあ本当にどこも混んでて、人がまあいっぱいいてね、あのセッションっていう映画があって、あのアメリカ映画だと思うんですけど、見に行きたいなと思ってて、あの起きて、その最近はね、あのインターネットで空席状況というかどれくらい人入ってるかっていうのがもう分かるようになってて、まあ、ネットでチケット取れるんで見ると、まあ都内の映画館は結構ソールドアウトの勢いがすごくて、まあまあヒットしてるんだろうなって感じなんですけど、だからゴールデンウィークでそんなにどこも人がいっぱいだと逆に出かける気がしないというかですね、あんまり特に面白いことはしていなくて、で今日もさっきこう仕事の合間に人とじゃあご飯食べに行こうかと言って新大久保に行ったらですね、まあ、いわゆる韓流ストリートっていうんですかね、ああいう K-POP の人のグッズが売ってたり、韓国料理屋さんがすごいずらっと並んでるところに行って、じゃあそこ行ってみようかって行ってみたら、もうなんだろうな、テーマパークみたいに、まあ、道が歩道が狭いから通り沿いの前に進めなくて、で挙句の果てに誰かわかんないですけど、K-POP の、歌とか活動されてるのかなみたいな人がこう路上に立って誰かから写真撮られてるみたいな状況もあったりして、男性がすごいスラッとしたかっこいい人が、なんかその人がこう旗持ってツアーガイドみたいなことして、あの人何なんだろうみたいな人がいて、すごい大混雑でね、お目当てのお店はもう大行列できてて入れず、もっと奥の方行って初めてのお店行って、まあ美味しかったんですけど、まあやっぱゴールデンウィークってなるとみんな休みでどっか出かけようかってなるんでしょうね。皆さんはいろいろ行かれて楽しかったでしょうか。まあもう現実は始まってるでしょうから、みんな頑張って生き抜いていきましょう。ゴールデンウィークは終わりましたが、はい、それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ5スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームてんてんこまいさん、うちこんにちは。今年社会人になって初めて2週間ほどまとまったお休みが取れそうなので、私は、先にずれば人を制す精神で、少し早いですが今夏休みの旅行計画を立てています。まとまったお休みなんてこの先いつ取れるかわからないので、海外に行こうと地球の歩き方を買い込んでいます。最近台湾やボストンなど海外が続いたうちですが、もしまとまったお休みが取れるならどこに行きますか。よかったらお聞かせください。地球の歩き方買ってますか。僕もまあね、ここ行くってなったら絶対買ってますけど、まあ私の職業だとお休み取りやすいのがまあお正月なので、夏休みは特にないんでね、お正月ぐらいなんですけど、行くとしたらまずやっぱり暖かいところね。やっぱり冬とかに暖かいとこ行ったらもうそれだけで得した気分になって幸せな気分になれそうなので、暖かいところ、うん、もうどこっていうのはないですね。ちょっと暑いぐらいがいいですかね。あとはまあヨーロッパに行ってサッカーみたいですね。海外リーグ、ただお正月だと多分やってるのプレミアぐらいだと思うので、いやでもプレミアリーグってイングランドのサッカーの サッカーなんですけど、お正月から結構早い段階で試合してるんで、選手大変だなってすごい毎年思ってるんですけど、まあだからプレミア見てみたいなっていうのはありますよね。それぐらいですかね、あと候補は。あったかいところか、サッカーを生で見たいっていう感じですかね。まあでも、なんだろう、周りで、お正月とかに海外旅行行く知り合いは、あったかい季節のうちに、夏の段階で、お正月どうするみたいな話とかしてて、え、今っていう。まあでもそういう早い段階で計画立てて、まあスケジュールもそうだし、お休み取って、だから僕自分で海外旅行っていうのをしたことがないので、どうしたらいいのか全然わかんないですよね。航空券を取らなきゃいけないでしょ。あとはホテル取らなきゃいけないでしょ。だからそういうのもまとめてこうツアーみたいのをやるといろいろ便利だったりするんですかね。何を見れば、旅行会社に電話するんですか。まあネットとかで窓口に行くんですか。いや難しいのね海外旅行って。ちょっと、まあ、行ってみたいですけど、どうかな。はい、ちょっと考えてみます。続きまして、大阪府、ラジオネーム、あちゃこさん、20代。内山さん、こんにちは、こんばんは。以前、ボストンで、いろいろなものにサインをしたとの話をされていたのを聞いて、ああ、昔、どうせ書く機会なんて来ないのに、自分のサインとか作ったなぁと思い出しました。子役の頃からウッチーさんはお仕事をされていましたが、初めて誰かにサインをしたのはいつ頃でしたか？その時にしたサインは、あらかじめこういうものにしようと考えたサインでしたか？いわゆるサインを求められる方が、どのタイミングで自分のサインを考えるものなのか気になったので、もしよろしければお聞かせください。よろしくお願いします。サインね、なんか、不思議ですよね。もうこういう仕事をしているので、サインするみたいのが普通の行為になってますけど、基本的には俺のサインなんてって思ってやってますけどね。いらねえよみたいな。なんか自分が基本的に誰かのサインを欲しいみたいのってないタイプなので、するたびに俺のサインいらないよなっていう風にいつも思ってるんですけど、まあ初めてしたのはですね、僕の記憶だと中学生か高校生か定かじゃないんですけど、今でもシリーズが続いているキングダムハーツっていうゲームがあって、それの僕は2から出てるんですけど、そのキングダムハーツ2の収録が結構長い期間かけて終わって、で、あの時に確かね、制作スタッフの記念用にすっごいでっかいパネルっていうか板があって、そこに出演者の人がみんなサインするっていう恒例行事みたいのがあるとかって言って、サインしてって言われて、でもまあしたことないからどうしていいものやらみたいな感じで、見よう見まねっていうか、まあ漢字で書いてみて、それをまあサインだからちょっと崩すんだろうみたいな感じで、今の形とちょっと違う感じの適当に書いてみたんですけど、そしたら野村哲也さんっていう、まあキングダムハーツ全体をこう見ている立場が、なんていうのかわかんないですけど、監督みたいな人がいて、野村さんにパッてサイン見て、普通だってすごい言われた覚えがあります。普通すぎないって。その記憶がすごいよく覚えてますね。だからもうサインってね、あれが最初だったと思いますけど、それからまあ何枚もしましたけど、ね、いらないなっていうふうに思ってますよ。はい。続きまして、ラジオネームユリアさん、18歳大学生。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ワンクールいつも楽しく聞いています。私はこの春大学生になり、一人暮らしを始めました。新生活がとても楽しいのですが、一つ困ったことがあります。それは朝なかなか起きられないということです。実家に住んでいた時は親に起こしてもらっていたのですが、これからはそういうわけにもいきません。目が覚めるようにアラームをたくさんセットしても、ことごとく止めてまた寝てしまいます。いつ遅刻してしまうのかとヒヤヒヤしてます。内山さんは学生時代早起きは得意でしたか？何かアドバイスなどいただけたら嬉しいです。 早起きっていうか、僕は高校生の頃は毎日6時起きで学校行っていたので、早起きっちゃ早起きだったかもしれないんですけど、その時は普通にアラーム時計をかけて対応してたと思いますけど、まあやっぱり親もいるし、こう、家はこう動き出してるので、それで起きるっていうのもあるし、あと、実家にいた頃僕はベッドのから出て、ドア開けるともう目の前っていうかもう左手には洗濯機があったので、だからもう洗濯機が回り出したら普通に起きますわな。うるさい洗濯機でね。なんであんな洗濯機を買ったのかよくわかりませんよ。まあ一人暮らしをして何がいいかっていうと、そういう家電とかも自分で選べるっていうことですよね。あの洗濯機に何度起こされたかね。だからそういう風な意味で時計と洗濯機で起きていた覚えがありますな。今はもうアラーム時計と iPhone の、 あの目覚ましで起きてますね。 iPhone のしかも音を変わりましたよね、何年か前に。その標準で最初から設定される着信音みたいのがなんか変わったのに慣れないから、クラシックの欄の一時代前の音で起きてますね。だから最近アメリカ映画とか見てると、普通に iPhone が日常の一部として出てきて、あの音が着信音だったりメールの音だったり、まあそれこそアラームだったりで普通に流れるじゃないですか。でも最新の映画になってると最新の音に変わってるから、もう時代ごとにそれも変化が起きてて、すごい面白いなというふうに思うんですけど、なんか iPhone ってやっぱすごいですよね。携帯なりパソコンなりの音周りがそういうカルチャーに現れてくるっていうのはすごい面白い現象だなと思うんですけど、まあアドバイスにはなりませんでしたが、ちょっと頑張ってみてください。続きまして、ラジオネームヘナチョコさん、大阪府。内山さんこんにちは。毎週この時間を楽しみにしております。私は読書が趣味なのですが、好きな小説が映画化された際、見に行くか行かないかを監督や俳優さんで決め、満足したり後悔したりしています。内山さんは原作がある映画をご覧になった際に、その原作小説を読んだりしますか？また小説を先に読んでいた場合、映画は見に行きますか？これね、ちょうどそれにパッと思いついたやつがあって、まだ放送の時もまだ公開していない是枝裕和監督の最新作、海町ダイアリーっていう、漫画原作の映画があって、すっごい楽しみにしていて早く見たいんですけど、漫画もすごい面白いらしくて、それをちょっとね本屋さんで探しそうになる自分がいて、でも僕はね、原作こういう風に原作がある映画で期待している監督だと、まず映画から見ようっていう風に思いますね。やっぱり原作読んじゃうとそれならではの不満みたいのが出てきたりしたりするんで、やっぱり再構成するわけなんで、このシーンがないのはいかがなものかみたいな感想を持ってしまうと、なんかやっぱり先に読んだか見たかはでかいなっていう感じがして、僕はこれね、漫画読まずに見て、それから面白かったら漫画も読んでみようかなというふうに楽しみにしてるんですが、早く見たいな。もうね、海町ダイアリーのキービジュアルっていうんですかね、宣伝で出ている写真、4人の女優さんが、メインキャストの女優さんが並んでて、綾瀬はるかさんだけ、みんな、カメラの方向とは違う方向を見てるんですけど、綾瀬はるかさんだけ、なぜかこちらの観客側だけ見てるっていう写真が宣伝で使われてて、これすごいいい写真というか構図だなというふうに思って、大津安二郎監督が結構、記念写真みたいなのが、なんかこう、キービジュアル的に使われてる映画多いんですけど、家族の、なんか、みんながこっち見てるっていう。それの変形版というか、まあ、構図が斜めなんだけど、三人はそれぞれ方向を見てて、林さんだけこっち見てるっていう、なんかこうドキッとするね、写真ですごい、もう、そこからもう、あ、これはもういい映画なんじゃないかなっていうふうにすごい期待していて、もう傑作間違いなしみたいな、海町ダイアリーがすごい今年、一人を争う楽しみな映画でございます。というわけで、こんな感じで皆様、お便りをください。よろしくお願いいたします。
内山聖輝のワンクールシーズン2。
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。 このコーナーでは、僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは日本上陸。ちょっと自分でも謎のタイトルをつけてしまったなというふうに思ったんですけども、今日は、近年よく耳にする、よくニュースとかで日本初上陸の〇〇スイーツとか、こう日本初上陸のご飯屋さんみたいなっていう歌い文句、キャッチコピーよくあると思うんですけど、それをちょっと探っていきたいなっていうのがあって、よくこう海外の、レストランだったり、甘いものスイーツ屋さんが日本に支店を出すときに日本初上陸とかって言うと思うんですけど、大体ね、開店時に大行列ができて、まあね、昔はそういう流行に背を向けてケッと並ぶなんて、その並んでまで食べたいものなどないとかね、そんな並ぶほどのものかとね、いろいろ文句を言っていたんですが、今やもうね、そういうのいいなってこうワクワクする、ちょっと食べてみたいなっていうふうなね、いうふうにすごい思う次第でありまして、あ、ね、何がおかしいんですか皆さん、こうスタッフの皆さん、そう、なんかそれなんでかなって思ったら、こう海外の文化が好きだと思うんですよ。なんかこう日本にはないものをちょっとなんか体験してみたいみたいなところだと思うんですけど、もう今は素直にね、え、それ何、知らない、食べてみたいっていう、こう食いつくことね、甚だしい感じでね、なので、まあ僕自身そうは言っても、並ぶのはやったことないですね、そういうものに。それをしないでいかに食べられるかみたいなところで、だからラーメン屋さんとか行きつけのご飯屋さんでも並んでるの、いや、それこそね、ゴールデンウィーク中に行って、あ、今日は並んでるなってなったらもう引き返しますから、空いてるご飯屋さんに行こうってなるんで、そういうじゃない形で、今日はこれまで体験してきた日本初上陸のもの、そしてこれから食べたい2015年来る、日本初上陸のお店を紹介したいと思います。まずはポップコーン。これね、ポップコーン屋さんに行列が来る時代って、これノストラダムスだってね、分からなかったでしょうね。これ日本2010年代にポップコーン屋さんにね、行列ができるとね。まあポップコーンといえば、僕で言うと映画館でね、まあたまに食べるっていうか、僕の場合だとやっぱ上映中食べるの嫌なんで、買ったとしても予告の間にもうわって食べますね。でも映画館によっては最近やってくれないとこ多いですけど、ポップコーンの上に、塩ポップコーンの上に溶かした熱いバターをかけてくれたりするところもあったりして、あれはいいっすな。あれもうすごい手汚れるけどすごい美味しいね。まあでもそんなポップコーンが、海外のお店ができたと。まず有名なのがギャレットポップコーンっていうんですかね、2013年に来たそうですけども。これね、僕はね、お仕事してて、差し入れで2回食べたことありますね。で、自分で並ばずに、なんかいいタイミングで買って1回食べたことありますね。これ、シカゴミックスっていう、こう、キャラメルとチーズの味が混ざったやつが有名なんですけど、普通のポップコーンと比べると何が違うかって、こう、一粒一つがすごいでかくて、その一粒一粒に味ががっつり染みついてるのが確かにすごくて、これは普通と違うなっていうか、例えば、まあ普通のポップコーンとかっても、感覚としてはもうなんていうの、手掴みでもう、うわーいって、拳を食うみたいな感じでして食べるみたいなのあると思うんですけども、それとは違って、なんか一粒一粒味わうみたいな、これは今までにない感じだなと思って感動して、ギャレットポップコーンうまいって思いましたね。あとポップコーンで言うと、ヒルバレーっていうね、のがあって、これは海外が最初じゃないらしくて、まあ会社自体が日本のものなのかよくわからないんですけど、中目黒にあるのが1号店で、だから厳密には上陸じゃないかなというふうに思うんですけど、これ僕食べたことあって、伊勢丹、新宿の伊勢丹でなんかね、物産展みたいになってて、その片隅でね、並ばずに自分で買ってね、食べましたけどもね。これもヒルバレーミックスっていうのを買ってね。これはギャレットポップコーンよりは結構あっさりしてて食べやすい印象で、これはすごい美味しかったですね。ギャレットかヒルバレーだと、まあ、やっぱ衝撃としてはギャレットが大きかったかな。こういうのあるんだっていうね。で、ポップコーンで言うとね、他にも色々あって、 僕は これから言うのは食べたことないんですけど、ククルザポップコーンってやつね。あと、ポップグルメポップコーンですって。あと、ドッグポップコーン。これ食べたことないなぁ。そのうち行列とかはなくなっていくんですかね。わかりませんけど、これはちょっとね、木を見てね、狙っていきたいなというふうに思ってますね。まあ、ポップコーンはこのあたりにして、続いて、パンケーキ。まさかね、2010年代の日本で、パンケーキ屋さんに行列ができるとはね、ノストラダムスもね、言わなかったと思うんですけど、これも意外でしたよね。パンケーキ、僕も最初は舐めてましたよ。何がパンケーキだと、家で焼けようと思ってたんですけども、僕が行ったことあるのはね、オリジナルパンケーキハウス。俺行ったことあるんですけど、確かに美味しかったですね。これは家ではできないって思ってね。あと、二つ目はね、スラッピーケークスってやつね。これの特徴は、自分で、なんかね、お好み焼き屋さんとかもんじゃ焼き屋さんみたいにこうテーブルに鉄板がついてたかな。なんか鉄板がこう目の前にあって、自分でホットケーキとか焼けるみたいな感じで。まあ、言ったんですけど、僕パンケーキ食べなくてお茶だけして帰ってしまったので、これはちょっとね、わかりません。あと、サラベスっていうのも行ったことあるんですけど、これ行ったんですけど、パンケーキ食べなくてオムレツだけ食べたので、パンケーキはよくわからないんですけど、オムレツはすごい美味しかった。これまた行きたいなというふうに思ってますね。オムレツね、すごい量があったね。僕、外で食べる卵料理がすごい好きでね、お蕎麦屋さん行っても卵焼き絶対食べるんですけど、サラベスのオムレツすごいうまかったですね。中に入ってるのもね、野菜もいっぱい入ってるし、サラベスはオムレツが美味しい。パンケーキはちょっと食べたことないので、なんとも言えないです。四つ目、エッグスンシングス。これもね、最近行ったことあるんですけど、パンケーキ食べてなくて僕はその時食べたのはね、なんかこうお肉と、じゃがいもと卵のなんかこう朝ごはんプレートみたいなやつを食べてね、量が多くてね、あれは多分大人数で行った方がいいですよ。あれ食べきんないからね、シェアして食べるのがいいですね。でも、パンケーキ食べ、お店で食べたことないんですけれども、知り合いから、粉パンケーキミックスっていうんですかね、をもらったことはあって、あれでこれ家で作ったことあるんですけどね、確かに美味しかったですね。お店で食べたらもっとさぞや美味しいんでしょうけども。まあ、パンケーキに関しては、日本上陸とか言って、海外の会社以外のもね、日本の会社のお店でも結構美味しいのあると思うんで、皆さんちょっと行ってみてくださいよ。僕パンケーキで行ったことないの、ビルズっていうやつね。これも全然わかんない。もう行ったらこれもう必ずパンケーキ食べようと思いますよ、今度は。で、ここまではもう日本に上陸してるやつね。で、ここから紹介するのは、これから来るとか来たばっかりっていう、まだ僕も行ったことのないお店をね、やろうと思いますね。これファッションプレスっていう僕がよく見るホームページがありましてね。ここでよくこういうの紹介してるんですよ。で、僕気になったのはね、グルメ編で言うと、米国初のメキシカンファストフード店、タコベル。2015年4月21日オープンだから、もうやってますね、これタコベル。アメリカ初のメキシカンファストフード、タコベルが東京渋谷にオープン。提供メニューは、トウモロコシの粉や小麦粉を焼いたトルティーヤに、肉やレタス、チェダーチーズなどの具材を入れたタコス。好みの肉、サルサ、ライスと野菜をトルティーヤで巻いたブリトー。たっぷりのチーズを使ったケサディーヤなど。これ食べてみたいですね。でもちょっと辛いのかな、辛いのダメだからな。タコベルちょっと行ってみたいな。もう野菜がいっぱい食べられそうでいいですよね。あとニューヨーク初のロブスターロール専門店ルークス、4月28日オープン。これももうやってますね。これロブスターロールボストンで食べてみたんですけど、確かに美味しかったんでね、ここ行ってみたいな。表参道。なるほどなるほど。あとね、これですよ、台湾人気ナンバーワンのかき氷アイスモンスター、4月29日オープン。これね、この前台湾行った時にね、そこタクシーで通ったんですよ。アイスモンスターって書かれた看板のとこ。確かに人並んでてね。あの時行っときゃよかったですね。今考えればこれ。台湾初のかき氷専門店アイスモンスターが表参道にオープン。フルーツやコーヒー、紅茶など素材の味を凝縮し凍らせたフレーバーアイスブロックを使用しているのが特徴。なんだそりゃ。本国では温かいタピオカを乗せたミルクティーフレーバーのかき氷が人気メニュー。なるほどね。アイスモンスター行ってみたいですね。並ぶんですかね、表参道。だいたいこういう日本上陸系は表参道とか原宿にできますね。何なんでしょうね。 なんかやっぱ人が集まりやすいのかな。あとはそうね、あ、なんか最近よく聞くのがブルーボトルコーヒーとかのこう新しいコーヒー屋さんのスタイルみたいのよく聞きますけど、コーヒーは僕ね本当に頓着しないんでね、もう粉入れてお湯入れるやつで本当に十分満足しますから、僕あんまり興味ないとか言っていて数ヶ月後ね手のひらを返してる可能性ありますからね。これゴリラコーヒーですって、もうこれやってるね、ブルーボトルコーヒー、コーヒービーン&ティーリーフだって。そんなにいっぱいあるんだね。まあ、あと最後にね、これ言ってみたいなと思うな。ニューヨークでも話題、パイとコーヒーの専門店、パイフェイス。2015年春オープン予定。オーストラリア初ですって。ミートパイ。いいな、これ。ちょっとこれ、早くできてほしい。まあ、こんな感じで、2015年もね、コーヒー屋さんハマってる可能性ありますからね。ちょっと読めませんが、皆さんもいろいろ並んでチャレンジしてみてください。というわけで、以上、内山のスイッチでした。内山聖のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。今週はちょっと思春期の痛みっていうコーナーはできませんでした、ごめんなさい。まさかこんな日本上陸とかいう話題でこんなに喋るとは思いませんで、やっちまったな。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。来週はねやろうと思ってますんでね、メール送っていただいた方すいませんでした。というわけで番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_aqr です。チェックしてみてください。さらにポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いいたします。ということで次のワンクールまであと8回、また来週さようなら。